社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。
スタジオには秋田県神社庁教会員の斉藤寿院さんをお招きしております。斉藤さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日とね、もう昨日は天皇陛下、はい、祝賀、
そうですね、
御列の儀がありました。秋、まあ、そして冬に入る、このね、空気の澄み渡る中、昨日は皆さんがね、もう祝福の気持ちを表したわけですよね。
大変おめでたい時ですね、本当にね。しかもその習熟というふうに言うぐらい、ものがみんな満つるというふうなね、実りの秋でもありますからね、非常に良い機会なんではなかったかというふうに思いますね。時期的にもね、
はい、そうですね、即位されまして、そして、昨日の祝賀パレードがあり、はい、天皇陛下はまだまだ大きな行事が続きまして、はい、今回のテーマになっている大嘗祭が今月控えてるんですよね、
はいはい、そうなんですね。この11月の14日木曜日、15日金曜日というふうになったので、この大嘗祭という特別な祭儀が行われるんですよね、
うん。
この日程はですね、どうしてこの定められたかと言いますとですね、古来そのですね、11月の入って中の卯の日、卯というのはうさぎですね、その日にそのですね、定められてるんですよ。それが14日なんですね、
昨日と卯ですね、
今年ね、はいはいはい、ねうしたらうたの、あのうさぎの方ですね、卯の日なんですね、
はい。
この日をその選ぶというふうなことはね、11月がとにかくこのお祭りは新穀が取れないと、つまりお米がですね、この取れないといけないものですから、秋の11月というふうなことを、確実にこの新穀が取れる日を祭儀の日と、祭りの日としてこの選んでるんですね。
新米を捧げて感謝の意を表す、はいは
い、ですね。まあ、おいおいこの大嘗祭のこのですね、なぜうさぎの日だかというのをですね、お話しいたしますからですね、
はい。
ともかくこの大嘗祭というのはですね、古代祭祀、古代古い時代のですね、お祭りのよみがえりだというふうに言われてるんですね。でこれ一条兼良というふうな人がですね、室町時代の人ですが、はい、この人がですね、身をはじめ章というふうな本の中にですね、こんなふうに書いてあるんですね。御即位の礼というのはね、すで、に10月の22日の日に行われました、はい、わけでありますが、はい、この御即位というふうなものはですね、漢朝、つまり中国のですね、礼儀を学んだというふうなもの、こういう儀式のあり方なんだというんですね、
はい。
まあ、それに対してですね、大嘗祭というのは神代の風儀を移すって言ってるんです。神代のお祭りのまんまをですね、そういう儀式をそのまま移してきた、現在によってはよみがえらせるというふうなことにあったわけなんです。そう書いてあるんですね。このお祭りはですね、大嘗祭というのは一世一代におけるたった一度のお祭りで、最も重いその神事祭儀というふうに言われてるんですね。
即位をされて初めての新嘗祭を大嘗祭という名を変えるわけです。
そうなんですね、はい。平成の場合はですね、御大喪でですね、昭和天皇さんのですね、御大喪があったものですから、それは喪に服すと1年間ずれておりますけれども、この度は御嘗祭というふうなことでありますので、この今年すぐね、この令和元年という年にこの行われることになってだけなんですね。最も重い授業でありますけれども、それはですね、この牧場されたというのは、ご即位の後にね、牧場されたといいますか、選ばれてですね、村内で決められたその雪という国と四季地方、両地方の祭殿、この田んぼからですね、ご即位のための行われるですね、この地元民の工作殿から取れた神穀を奉るというふうなお祭りなんですね、はい。そこのお米をですね、11月の祭りの日に仮設された大嘗宮という、新しくその、ね、仮設されたこの特別なお宮で、新天皇さんがですね、再会の上で、再会というのは決裁です、お清みをした上で、自らこの神様のお供えとして、神饌として献じて、自らもですね、それを食される 食べられるというふうなことね、そういうのが大筋のこの祭儀の流れだというふうにこの言われてるんですよね。
大乗宮というのは皇居に、
はい、皇居に今回はですね
仮設作られて、
はい、はい、古くはですね今の京都ですね、京にそのですね御所の近くにそのですね作られたものなんですがね、この度平成の時と、この度とですねは宮中ですねに、おいてその、仮設の御殿が作られるというふうなことなんですね。
中の様子ね、やっぱり一世一代の大きいイベントですから見てみたいんですが、うん、はい、なんかどうもテレビの報道を聞いてると中は見られない。
そうなんですね。これね、どうしてかと言いますとですね、はい、特別な祭儀にも違いないしですね、秘儀として秘密の儀式のような形にも行われますがですね、14日の日はね真夜中なんです。
11月14日真夜中、
はい、14日のですね、夜に行われるんです。漏れたまってるのは11時からというふうな夜のですね、
ほら、
そして15日はですね朝の1時というふうにちょっと聞いてますが、ちょっと時間ずれてるかもしれない、1時か2時というふうにこの伺っているわけなんですがね、それをですね宵の祭り、暁の祭りというふうにもね通常この言ってるんですね。夜中のお祭りなんですね。日にちが変わってその暁、つまり朝のというふうな、そのね、そういうふうにそのなってるんですね。
これはまあ神事なんです
ね。神事なんですね。
宮中行事になるんですね、は
い、
これは、
ね、なかなかこういう秘密のものですから皆様は信じられないかもしれませんが、
神事なんです、
ね、大変重要な神事なんですね。
じゃあ信じておきます
はいですね、はい、そのこのですね、もちろん14日15日はですね卯の日が選ばれたのは、大乗宮というのはですね、このお宮はですね2つ建てられるんです。それを中心として行われるんです。それは雪殿と月殿というふうに、平成の場合には秋田県五城目から献上されたその、ね、お米で雪殿に建て祀られて、はい、そのお祭りがされたわけですがね、うん、
はい、
今回もそのですね、雪殿、雪の国から新しくその、ね、お米がされた。そして暁の15日 の、 その暁にはですね、この月の国から献上されたその、うん、お米で月の御殿で行われるんです。2つですねお宮が新しく建てられるんです。それを中心として、他にも、うん、大乗宮というのはいくつか建物がありますけれどもね、
うん、
これ卯の日というのはね、実はですね、このうさぎというのは時刻に表すと朝のね6時を表すんですね。
卯の刻、
はい、卯の刻というのは朝の6時なんです。大体そうね、その時はまさに暁。そしてですね、この卯というのはですね、もう一つは太陽も表してるんですよね。つまり太陽のよみがえりというふうなことで、新たな天皇さんには非常にふさわしいもんですね、このお祭りというふうなね、
夜明けを表してる、
はい、はい、古来からその天皇さんのこう天使ですね、この天使というふうに言ってきましたからですね、太陽神である天照大神をご先祖とするわけでありますから、そういうところにつながるということで、卯の日がこの選ばれるというふうなことが、はい、そういうところで分かるわけですね。
日出る国であるしね、はい、
そしてこの大乗宮が2つに分けられているというのはね、どうもよく考えてみますとね、ほら、つまり前日というのはいわゆる昼というふうなことに考えられるし、そして暁というのはその、ね、朝、つまりですね、つまりごめんなさい、夜というふうなものと朝というふうなもの、ね、こういうふうにそのこの大乗宮が2つあるということは考えられるんですね。私たちの世界はね、結構周りを見ますとね、こういうふうに2つに分けられていると思うんです。例えば男女、それからね、夜昼、
夜昼、
そういう裏表だとかですね、そのオスメスだとかですね、さまざまなものが大体このね二元論って言いましょうか、
午前午後とかも含めて、
はい、
そうですね、確かに、
そうしますとね、こういうふうにその考えられない方、日本をわざわざ雪の国、月の国と2つにこの分けてですね、いるというふうなことはですね、これ日本を2つにこう大体分けて、そっちの方から代表してこっちの方から代表してというふうなそのお米を送る、これも2つの二元論から来てるんじゃないかというふうに思うんですね。どちらも大事、やっぱり男女どちらが尊いかというふうなことでなくてね、両方私たちにいてこのね世界のそのね生活もその営むことができるということでありますからね。
例えば和を持ってたっと人なすということはありますが、そういうのも、うん、 共通するんですかね。
おそらくね、その不平等のないようにというふうなことでね、それでこの2つというふうなことにわざわざ分けたのではないかというふうな、そうでなければ同じ古典をですね、わざわざ2つにする必要はなくて、そして同じことを、良いのをですね、夜中というのと、それから朝方にかけてというふうなことで、そういう祭りがそのように行われるということは不思議なことでありますからですね、おそらくそういうふうなその意味合いを深く込めてるんじゃないかというふうに思うんですね。まあ、この祭儀というのはですね、古事記日本書紀など神話にあるですね、孔子の祖先でもあるという天照大神様がですね、祭殿、つまり田んぼにですね、稲を植えて、秋には深刻の祭儀を持って新嘗、それをですね、彼にとってですね、神様にその感謝の気持ちでお供えして、それをいただくという、気を示すということに由来しているなんですね。これは実は宮中では毎年天皇さんがですね、御自らそのお祭りをされているわけなんですがね、今回の場合は大城祭といって、特別に一世一代のそのですね、身を代わりに最初に行われるその新嘗祭のことを大城祭というふうに言ってるんですね。だから特別な御殿も建てられて、この行われるわけなんですね。
大城宮はなんか一般参観はあると聞いていますが、
はいはい、そうなんですよね、このですね、大城宮は実は本来であればですね、すぐにこれ撤去されることになっているんです、昔の規定によりますと、
ね、大城祭終わったらすぐにも片付けてしまうはずですが、
はいです、 はい、ですがですね、特別なその期間を設けて、はい、私たち国民にも見せていただけるというふうなことですね、拝観できることになります。11月の21日の木曜日からですね、21日の木曜日から、12月の8日8日の日曜日まで午前9時から午後3時までですね、皇居にその存在する、これですね、どなたでもその申し込みなくてもですね、自由に、と言いましょうか、ですね、はい、案内がありますんで、そのね、参観ができるというふうなことになってるんですね。まあ、この場合なんて言いましょうか、一昨日のようにセキュリティは当然そのありますからですね、
事前になんか宮内庁かなんかのホームページに詳しいことは載ってるんでしょうね。
載っておりますね、報道もされておりますんですがね、でこの大城宮にですね、その雪、というものと四季の国からというそのお米が新米がそのですね、献上されるほかにですね、各県からですね、庭積みの机代物というものがですね、必ず全国からその奉納されることになっているんです。
秋田からも、
秋田県はですね、はい、この大城祭にはですね、大豆、
ね、大豆、ね、
これ本当に大豆なんですよ、
大豆、大豆、
ね、それから
セリですね、それからリンゴなどは数のからというふうに聞いておりますね。
特産品ばかりですね、
はい、それから舞茸、キノコね、これはどうも秋田市の太平山からそのですね、取れたものだというふうなことをその聞いておりますね、もう本当にこれはね、苦労したと思います。何しろ山が太平山ですから、大変山だと思いますね、それから畑方の人夜干し、
一夜干し、
はい、なんかも献上される。もちろんそれにお米とか泡ですね、五穀のうちのですね、各県ではその様々ちょっとこの種類が違うんですけれどもね、はい、秋田県は7種類がこれね、庭積みの特別にこの時の大城祭に献上されるものがもうですね、こういうふうになってきてるんですね。
豊かな日本のね、そういった国土を表す産物が、はい、まあ、今回献上されるわけですね、は
い、まさに物が実のその習熟した、そういうふうな覇気でないとこの祭りがされないということは、一つにはこういう意味もあるんだろうというふうに思いますね。そして永遠にですね、この実り豊かに繁栄するようにというふうな祈りが込められるというふうに思うね。で、天皇さんがこの天皇さんになるには、この大城祭というものは本当にですね、大事で、このお祭りをそのね、本来はしない限りは本当の天皇さんと言いましょうか、大変失礼なことを言いますがね、そういうふうに古来はですね、考えられていたんです。即位の礼というのは一つの儀式ですから、それにですね、なんて言いましょうか、こう精神的な意味合いでもですね、神祭り、魂をこのですね、ずっとそのね、 あの体にそのですねものを身につけられて深く深くですね本当の天皇さんというふうなものにこのですね、なられるというふうなことの大事なお祭りだというふうにこの思われるんですね。
はい、身代わりに行われます大城祭、今月の14日15日に行われるというこの大城祭について今日は教えていただきました、
はい、
秋田県神社庁教会員の斉藤淳さんでした。どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
さてこのコーナー次回は今月25日にお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスの方は 018-824-8564、メールの方は eki@akita-abs.co.jp、 駅はアルファベット小文字で EKI で駅です。こちらまでお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。